さあ今週も始まりました人間病院、司会進行の徳松武と
上田です。
はい、というわけで、まあ、今年ですね、うん、始まって2回目ですが、はい、この人間病院というポッドキャストはですね、こう人間の気になる部分、鬱陶しい部分は、あれ実は病気なんじゃないかと、
うん、
ウイルスに侵されてるんじゃないかということを立証するために、
うん、
お医者さんを集うというそういったポッドキャストになっております、
はい、
よろしくお願いしますということですね。
よろしくお願いします。
というわけで、まあ、毎週毎週、まあ、僕らが病気じゃないかと思うものをですね、
うん、
紹介しておりますが、
はい、
今週もですね、早速一つ目を、
はい
はい、紹介していきたいと思います、
はいはい。
まあ、これはね、やっぱりメジャーですね。これもかなり、うん、これはかなりね、今までちょいちょい共感されない回とかも多分あったかもしれないんですけど、これは共感度高いと思います。
うん、
はい。相手に質問させるために一芝居打っちゃう病っていうね。はい。まあ、これはね、もう昔からある病気ですよね。
受けてきましたね。
あ、受けてきました。そういう。
もう今でもですけど。
あ、本当ですか。そういう菌を。
受け続けてきて、これからも受け続けるんだろうという。
覚悟はできてるぐらい。
まあ、できてますし。
なるほど。まあ、覚悟はできてるかもしれないですけれど、まあ、改善できればね、うん、できたことに越したことはないので、
うん、
というわけで、まあ、この病気、まあ、相手に質問させるために一芝居打っちゃう病という病気ですが、
はい、
まあ、これも当然、まあ、病名そのままなんですけれど、
はい、
まあ、要するに、なんかこう、自分から話しかけるのはちょっと尺だから、
うん、
ね、相手に話しかけさせたいわけですよ。
そういうことですね。
はい。そのために、まあ、急にね、そんな念じれば通るわけじゃないですから、
うん、
やっぱりこう、小芝居とかをしないといけないわけですよ。
うんうんうん、
ああ、今日だったか、とかね。
うん、まず興味を持ってもらう。
まずね、こう、うん、ちょっとこう、聞こえる程度に芝居を打つわけですよ。
うんうん、
ああ、今日あの日だった、とか。
うんうんうん
う
ん、
そうすると、
うん、
初めてね、うんうん、こういうことを言われた人っていうのは、純粋な気持ちで、え、今日何の日だったのっていう。
はいはいはい。
はい。
そうなります
ね。そうなるんですけど、うんうん、まあ、あまりにもこういう例が多すぎるので、
うん、
もう相手も分かってんですよね。一芝居打っちゃってるだけだっていう。現代社会においては。うんうん、
分かってますよ。
はい。だからまあ、その時に受けるストレスっていうのが、
うん、
まあ、非常に、
うん、
心臓に悪いと。
でもやっぱり芝居によりますよね。
ああ、なるほど。
ストレス度も。
あ、そこはやっぱりその芝居が多少うまければ、
うん、
ある意味その芝居として見れるっていう。
やっぱりそのね、芝居を見てて、
ショーとして成立してるっていうことですね。ま
あね、
う
ん、ストレスはたまりません、
ね。なるほど。だからその完全に人気のない劇団のなんか三文芝居を見せられたみたいになると、
うん、
やっぱりそのチケット代を払いたくなくなるみたいな。
僕はね、一回チケット代返せって言われた芝居はね、
返せってそれ言われたの？
うん、あ、行った芝居はね。
行った芝居は、はいはいはい。
始まった直後にね。
はいはい。開演、開演。
くわーっつったんです
よ。くわーっていうオープニングだったんだ。
で、は
い
は
い
は
い。
その後何もなかったっていう芝居だったんです
よ。ああ、ちょっと台本がね。
うん。
ちょっと行数が短かったんだ。
この芝居ひどいなと思って。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、で、大体ああいうのでチケット代って戻ってこないですよね。
戻ってこないですよね。
あ、うん、いや、だから、最近は払わない人が多いんですよ。
うんうん、
ね、昔は、クワーっつったら、うん、何急にクワーって、そんなに辛いことでもあったのとかね。
うん、
まあ、言ったら1500円ぐらい払うわけですよ。うん、そういうセリフの単価、1500円ぐらいの話をかけると、
うん、
なんかその結局内容とか聞くと、
うんうん、
そもそもそのクワーっていう芝居がね、
うん、
1500円以下みたいなところがあるので、
うん、
もうみんな1500円払わなくなってるってことですよね。
うん、そういうことですね。ウリンコよりひでえなと思ってますけどね。
なるほど。小学校の時見ましたけど、
うんうんうんうん、
名古屋を代表するウリンコ劇場ですね、うんうんうん。はい。あれよりひどいと。
ひどい。
だからね、やっぱこの病気にかかってる人は、うん、もう一回ウリンコ劇場に出るとこから始めた方がいいかもしれないですね。
まあそうですね。うん、
まずクワーなんていう芝居やらないですから。
ウリンコでもやらないですから。
は
い、
だからね、うん、僕もやっぱりその、こう、いろんな病気ありまして、
うん、
僕もね、 あの僕と上田君で今のところ1000個見つけてるんですよね、病気。
うん、そうですね、
はい、まあまあまあほとんど上田君が見つけた病気ですけど、うん、まあその中で僕ね1000個あったらねほとんど1000個ぐらいかかってるんですよ僕って。
ああそうですか。
はい、けどね、うん、僕さすがにねこの病気は気をつけてます。
あ、僕もそうですね、この病気は気をつけてる病気の一つです、ね、本ですか、う
ん、けどすごい今の話の中ですごい興味深い部分として、うん、要するに1500円ぐらいに見合う芝居であれば、
うん、
ちょっと払おうかなっていう、
そりゃそうですよ、
気になるってことですか。
うん、
あ、そうありますかね。
え、じゃあ食いつく芝居とかありますか、ね、
あ、本当ですか。じゃあ、うん、その松田優作級の俳優が、
うん、
高倉健級のね、
うん、
俳優が、
うん、
くわーっつったら、
うん、
払う可能性があるってことですよね。
それも微妙ですけど、
やっぱり脚本も大事だけど、
ね、脚本がまあくわーですからね。
あ、やっぱりそれは名役者が演じたとしても、
うん、
やはりちょっとどんないい役者が演じてもやっぱ台本が悪いと。
昔ね僕があの見たね、あの 名芝居だったんですけど、
あ、名芝居、それもちょっと払いたくなった芝居、
うん、なんならもう一回見たいぐらいだね。
もう一回見たい、う
ん、それ女の子だったんですけど、
あ、
まあ、
あ、女の子、
その芝居のタイトルはね、
はい、
あのお願い聞いてみたいな、
まあまあまあまあ大体のタイトルそうですよね、うん、この演目のタイトル
で、はい、お願い聞いて、それに出てきたね、あのセリフもお願い聞いてだった
んで、あ、もうそのままなんだろう、うん、あ、本当に、
なんか
歌のタイトルでもいけそうですけど、
けど、ね、
あ、本当ですか、
食いついて、
それもあのはっきり言って、あのそれに関してお願い聞いてって言っちゃってますけどね、もうそれ
食いついて食いついたみたいな、
いやいや、もうそれ一芝居打ってないですけどね、ちょっと素直な子じゃないですか、
うん、
それ、
うん
うんうん、あ、お願い聞いてっつったの、それは
お願い聞いて、
いや、それちゃんと頼んでるじゃん、それそれ一芝居打ってないですけどね、それ素直な子ですよ、それ病気克服してますね、その子。
これ違いましたか、
はい、だから逆に言ったらその病気の克服の仕方はそれかもしれないですね、お願い聞いてって言っちゃうっていうことですね、
あ、はいはいはい、
言えないですから、
うん、まあね、
何でもそうですけど、うん、こっちきっかけだと、僕の友達とかで、あの、たまに電話かけて、もしもしって、
うん、
何の用だったってやついますからね。本当にあの。
え、電話かけて、
いや、かかってきて、
うん、
もしもしっつったら、
うん、
何の用だったって言われたことありますからね。
それひどいというか。
うん、なんかね、もうちょっとわかんなくなってるんでしょうね。だから、要するに、一回こっちがかけたっていう事実が、あるって思っちゃってるんですかね。よくわかんないですけど。
妄想癖がある、
妄想癖というか勘違いしちゃったんじゃないですかね、
はいはい、大いなる勘違いですね、
大いなる勘違いですから、だから基本的には話しかけるよりかけられたいと、まあそういう気持ちはわかりますけど、
まあ、楽ですからね、
それは楽ですし、あとやっぱりその会話的にね、うん、その優位に進めれるみたいなところも実際あると思うんですよ、
うんうんうん、
私は話しかけられた身ですからみたいなね、
うん、
はい、最悪司会進行そちらでお願いしますみたいなね、そういう部分があるので、まあ気持ちはわからんでもないですけれど、
うん、
まあ、やっぱり人芝居打つっていうのはね、
うん、
芝居をするからにはそれなりの演技をね、
うん、
発声練習から始めてですね、
うん、
アメンボ赤いなあいうえおとかね、
うん、
ちゃんと発声練習した後に、
うん、
やっぱりあー今日あの日かとか、
うんうん、
ぜひそういったね、いい演技を、
まあ、もう
本当に
この病原みんな分かってますからね、
そうなんですよ、これはねさすがにあのもうバレバレですから、
うん、
まああのちょっとやってしまうそういう病気だっていう傾向がある人はもうバレバレだっていうことは認識してほしいなと、
うん、まあやめれないんだったらもうちょっとねその芝居をうまく、
なるほど、
しとかないと、
しとかないといけない、うんうん、もしくはどうしても芝居の演技をね、
うん
うん、したくないのであれば、
うん、
お願い聞いてっていうね、
そうそうそう、
タイトルの演目にする、
うん、
だからまあそういう芝居界ではもうシェイクスピアぐらいのポジションですからね、
うん、
お願い聞いてっていうのは、うん、やっぱりもう何の演劇か分かんなくなっちゃった時はシェイクスピアを、
うん、
シェイクスピアがよく分かんないですけど、
うん、もしくは星に願いをみたいな、
ね、星に願いをみたいなね、
うんうん、
映画で言ったら星の王子様ニューヨークへ行くぐらいこう、うん、まあ、ベタなね
まあね、自分なりのね、芝居をね、はい、脚本を作って。
変に凝った芝居されるよりね、わ、うん、かりやすい、僕は昔、不意に見たターザンっていう映画面白かったですからね、なんか。
あ、そうですか。
はい、なんか、うん、マッチョの人がお姫様助けるっていう、もう本当そんだけの映画なんですけど、うん、非常に見やすかったですから。
はいはいはい、
だからそういう分かりやすさっていうのをね、うん、追求していくのも大事なんではないかなと思います。
はい。
というわけで、うん、まあ今週2個目の病気の紹介いきたいと思いますけど、うん、ちょっと今週からですね、うん、まあ、完全に決まったわけじゃないですけど、うん一周で2個ずつ紹介していきますから。
ああ、今まで3つとかで。
3つぐらいやってましたけど、ね、これが2個ずつ紹介していきたいと思いますので、これラストです。
なんかあったんですか？
なんか知り合いに、長いって言われました。
へえ。
長いと、あと気持ち悪いって言われました。
じゃあ聞かなきゃいいんですもんね。
いやいや、僕はそういう人にあえて聞いてほしい、いただきたいので、うん、はい、話していきたいと思います。
あ、そう。
はい。というわけで、今回2個目最後ですけれど、うん、これはね、まあ、すごい人として大事なテーマというか、問題のある、非常に深い話なんですけれど、うんうんうんうん、見た目でその人の人格も決めちゃう病。まあこれは要するにね、人を見た目で判断してしまうという。
第一印象
で決めてしまうという、まあそういった病気なんですよね。まあこの病気に関してはしょうがないじゃんという意見もね。
しょうがないです。
当然あるんでしょうけど、やっぱり、まあ所詮は見た目っていうのも一個の判断基準でしかないので、まあそれでやっぱり全部決めてしまうっていうのはね。
全部はちょっとね、さすがにあれですけど。
いやけどやっぱり第一印象って全部決めちゃう場合あるでしょ？
僕は第一印象で、今まで 80% は生きてきましたから。
第一印象で決めてきたってことでしょ？
人をね。
で、第一印象で一番分かりやすいのってやっぱり見た目じゃないですか。
ですね。
ね、ちょっとこう、ヤクザ。よくなんか、僕は本当は怖くないのに怖いって勘違いされて困ってるんですよっていう人、大体パンチパーマでサングラスとかしてますからね。
うん。
それは勘違いされるだろうみたいなね。
まあね。
喋ったら僕可愛いんですよみたいなね。なんでかなーなんつってますけどね。そのサングラス外せばいいじゃんなんて思うんですけれど。だからそういう意味で第一印象っていうのは、すごい大切なんですよ。
いや、大事ですよ。
はい。けど、
大事ですよ。
第一印象で決めちゃいけないっていう部分もね。
100% は決めちゃいけないです。
だ
い
たい何パーセントぐらいだったら決めていいもんですかね。
98%
ですよ。100% にちょっといってないだけじゃん。
2% の可能性は残しておくっていう。それぐらいでいいと思います。
主人公の漫画が全国大会行くぐらいの確率じゃん。
まあ、これしょうがないんですけどね。僕、今まで30数年生きてきましたけど、はいはいはい、その第一印象でね、
はい、
まあ、この人はこういう人だろうと。
なるほど。まあ予想しますよね。
決めつけて生きてきたんですけど。
はいはいはい。
これね、穴がちというかね。
はいはい。
まあなんなら、一回しか外してないんですよね。いやいや、今まで。
そんなことないでしょ。だってその後の経過見てないわけでしょ、第一印象で。だって第一印象で切っちゃう場合もあるわけでしょ。
ありますね。
その後の経過とか分かんないじゃないですか。その後その人が上ちゃんと別れた直後に、
うん、
おばあさんの命とかをバチスタとかで手術成功してたかもしれないじゃないですか。
でも後悔してないっていうのはね。
いや、全くそれ上田くん個人の問題ですけれどね。
うんうん。
いや、それはちゃんと見届けた上でデータ取ってくださいよ、それ。その一人だけ外して、まあ、じゃあそれはちょっと一回置いといて、うん、まあ、今一人だけ外したことがあるって言いましたけど、うんうんうん、それはどういったエピソードなんですか、それは。い
や、その人は、まあ、はいはい、やっぱり第一印象、まあ見た目で僕は決めたわけですよ。
なるほど。
まあ要するにこの人は僕に合わないと。
合わないだろうと。
だからまあね、これっきりにしよう。
なこれ、うん。完全にもう第一印象で決める代表みたいな行動ですね。
この一回で。
この一回で。
この人との関係は。
だいたい見た目でわかるからと、
うん、はいはい。終わらせよう。
終わらせようと。
まあ終わらせたんですよ。
ああ、実際にね。
まあ自信もありましたから。
はいはい、なるほど。やっぱりその今まで当ててきたっていう自信がありますからね、うん、上田君には。
で終わらせて、
はいはいはい、
でその後ね、なんかその人の噂をね、
ああ、その後もう一回接触があったとかではなく、う
ん、
噂で。
ちらほら聞いたんですよ。
ああ、なるほど。
そしたら僕の、決めつけた印象とはちょっと違う。
なるほど、噂が入ってきたと。
ね、はいはいはい。なんか流れてきて。
はいはいはい。
うん？と思って。
うん。
おかしいぞと。でも僕はね、まあ自分に自信あったんで。
はいはいはいはい。
そんなわけない。
噂が嘘だと。うん。なるほど。思ったわけですね。
何回かそういう情報が、何人か、ああ、違う人から。
一人ではなく複数の人間から。う
ん、入ってきたんで。
なるほど。
で、まあ、ひょんなことから、その人とまた会う機会があったんですよ。
ああ、もうこれっきりにしようとしてた。うん。その人に、うん、なるほど。
で、その人と、まあ、その、ちょっと、がっつりね。
はいはいはい。
ちょっと確かめようと思って。
ああ、なるほど。まあ、今まで一回で決めてきたけど、うん、もう今回はちょっともう一回。
うん。ちょっと話し合いみたいなね。
なるほど。
じっくりと
見た目じゃなく、
うん。そうそうそう。
なるほど。
その時に、
はい。
あ、この人と、
はい。
一生付き合っていきたいな。
いや
っていうような人格の人だったんで、
完全になんかその今まで見過ごした中にもそういった人いっぱいいたんじゃないですかね。別に
まあそれはまあ
その人とたまたま2回目ね、噂入ってきて2回目会う機会があったからそうなっただけで、うん、今まで切ってきた人の中にも話せばいい人いっぱいいたんじゃないですか。
いや、いないですよ。
あ、そこは自信あるんですね。
大体顔でわかるんで僕。
あ、本当ですか。
うんうん、
いや、今の1回のエピソードで。
大体キツネ目の人はハスキーボイスとかって。
いや
そういうデータが取れてるんで。
そうですか、
うん、
芸能人でもあんまピンとこなかったですけどね。
ヤシロアキみたいな顔の人は大体ハスキーボイスみたいな。
いやそれヤシロアキの話でしょ、
うん
うん、なんかよくいる女の翼の折れたエンジェルとか歌う人とか結構目パッチリしてるじゃないですか。
あの人はあの人で、
はい、
ハスキーボイス顔なんですよ。
あれはあれでハスキーボイス顔なの。
そう。
あんことかも。あんこじゃないっけ。
あんこでしたっけ。
何でしたっけ、バービーボーイズの。はい。
ポンタの相方の。
相方の。
あれ、あんこでしたっけ。
京子。
あんこと呼んで、
すみません、僕が最近渡辺健の娘の、
うん、
渡辺庵の方を標準で考えてるんで。
京子も翼の折れたエンジェル系の顔ですよね。
いや、もうそういうのは翼の折れたエンジェル系っていうまとめ方してるんですね。
そういう風にちょっとファイリング
はしちゃうんですよ。翼の折れたエンジェルっていうのはハスキーボイスってことですか。
ハスキーボイスです。そんな感じで僕の中にファイリングしちゃうんで。
あ、そうなんですか。相川七瀬ってハスキーボイスなんですか。
相川七瀬は胴長短足です、
ね。いや、ちょ、身体的なことじゃないですか。ほんで僕、相川七瀬に胴長短足のイメージ全くないんですけど、まあそう見えた。さすが、あれですね。
うん、
いいですけど。さすがあれですね。伊藤美咲のことをハゲてるって言っただけはありますね。
だから伊藤美咲はハゲてます。
ハゲてないですけどね。
僕ハゲてますって。
僕伊藤美咲が角度によってハゲて見えたことないですからね。
だから僕が伊藤美咲をね、
はいはい、
ハゲてるって言ったことで、
はいはい、
後悔をしてないっていうのが何よりの証拠ですよ。
だからもうその上田くんがその見た目で判断してきて、うん、その 99% 当ててきたっていう、うん、そのもう見る時点の問題で、
いや、誤解しないでください。
伊藤美咲問題で分かるように。
誤解は伊藤美咲がハゲてるからって僕は伊藤美咲が嫌いとは言ってないですからね。
あ、なるほど、
うん。
だからそこは、
相川七瀬が胴長短足に僕は見えてますけど、別に相川七瀬が嫌いとは僕言ってないですからね。
相武咲の口の周りが荒れてるようには見えるけど、うん、差別はしてないってことですね。
嫌いとは言ってないですからね。
で、相武咲も口の周り荒れてないですけどね。
上戸彩が、はいはい、右目と左目の大きさが違う。
いや、それ大体、人間大体そうですけどね。大体そうです。
明らかに違うのに。
明らかに違うかは知らないですけど、人間って大体そうですから。だから、うん、だとしても上田君は別に差別はしてないってことですね。だから僕は見た目では決めてないってことですね、
うん。なんなん今挙げた女の子たちはみんな好きですよね。
みんな好きなんですか。
相川七瀬以外。
相川 じゃあ、相川七瀬の胴長短足は単なる悪口って受け止めていいですかね。
悪口っていうか。
まあね。
いや、
まあ多少ね、まあじゃあ分かりました。相川七瀬が胴長短足って呼ばれるのも、まあ昔ね、
悪口っていうか毒舌ですよね。
なるほどね。うん、タンスを万引きしたことをこう自慢げに話してた罰かもしれないですね。
罰ですね。
なるほど。
もうちょっと罰与えましょうか。
いやいや、もういいんじゃないですか。
もういいですか。
はい。なんか謹慎並みに見なかった時期あったんで。最近ちょいちょい見ますけど。ね、はい。だからまあそれは許してあげましょう。はい、まあというわけで、うん、やっぱり見た目でね、人を判断するとは非常に良くないことなので、うん、だから僕この前知り合いの人が、お店で勤めてて、入ってくるお客さんで、うん、なんか本当ですよ、うん、人を見た目で決めちゃいけないよっていう歌を歌いながら入ってきた人がいたらしいんですけど、もうそういうのってもう見た目じゃなくてね、うん、見た目では決めないですけど、うん、そのおじさんも見た目、普通だったらしいんで、
うんうん、
完全にその歌のせいで判断されちゃってるんで、
うんうんうん、
まあ、歌でね判断するのはしょうがないですけれど、うんうん、まあ、やっぱり見た目だけではね、うん、人間っていうのは、
うん、
まあこう決めつけちゃうのは良くないですけど、
トクマス君はなんか見た目で判断するっていうの
は、僕見た目で判断、じゃあそれはしますよ、ほっときゃね、う
ん、あ、ほっときゃ、
はい、で一回リセットします、
うん、
はい、やっぱりそのヤンキーっぽい子でも、うん、なんかいい子、いいとこあんじゃないかなって、
うん、
だからそのコンビニで勤めてた時も、うん、ヤンキーっぽい子がね、うん、何回こう、何回ってこともないですけど、こうゴミを捨てないでねっつっても捨ててくけれど、
うん、
なんかこの子たちはゴミは捨ててくけど、
うん、
きっと他にいいところがあるんだろうなーなんて思って、
それありますよ、いいとこぐらい、1個ぐらい、
はい、
うん、何個あるかですこれ。何個あるかです。
あ、大事ですよね。ああ、なるほど。ああ、だから1個ありゃいいみたいな印象ありますけどね。
またその1個が、はいはい、まあ、得点が高いか、
どういう。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、だからそういう得点を足してって、うん、最低限必要な点数っていうのがあるってことですね、
う
ん、なんか。
そうそうそうそう。
はいはい。わかりました。うんうん、じゃあまあ金八先生が言ってること結構嘘だってことですね、なんか。
嘘ですね。
なるほど、わ、うん、かりました、うん、というわけでまあ今週はですね、うん、まあこの以上2個の病気を紹介させていただきましたが、うん、まあこれからもですね、いろいろな病気を見つけ、そして発表、解決していきたいと思いますので、うん、ぜひこのポッドキャストを聞かれている、もし外科内科のお医者さんがおりましたら、
うんうんうん、
ぜひ、人間病院のポッドキャストの方までご連絡をお願いします、うんうん、それではさようなら。